はい、それでは、後半の講義を始めていきましょう。ちょっとね、皆さんより楽な姿勢で申し訳ないんですけど、ご容赦いただきたいと思います。で、テキストの10ページを開いてください。で、この後半の講義ではですね、実際に聖書を読む上で大切なポイントというのをお伝えしていきたいと思います。で、メインポイントとしてお伝えしたいのはですね、前の講義でも何度かお伝えしてきた2つですね。著者の意図を探るということと、もう一つ文脈を踏まえるということです。でも、その前にですね、神様の御言葉を読んで理解して実生活に適応していくには、何よりもまず信仰が必要なんだという大前提をですね、お伝えしておきたいと思います。そして、私たちが聖書を読むときに聖霊が助け導いてくださるんだということも最初に扱っておきたいと思います。で、まずですね、聖書を読むときに信仰と聖霊の導きが大切なんだということにヒントを与えてくれるのが、コリント人への手紙の第1、2章10節から3章2節になります。で、ちょっと長いので聖句は載せてません。いずれ復習される際にご確認ください。で、大切なポイントをですね、ここで要約してお伝えしていきたいと思います。で、これもやっぱりパウロの手紙でして、まず2章の11節でですね、こういうことが伝えられています。神が考えておられることは神ご自身にしかわからないんだよということが伝えられてるんですね。で、私たち人間の場合も自分の考えを 100% 理解できるのって本人だけですよね。で、それと同じように神様のことは神様ご自身にしかわからないって当然ですよね。さあ、次のページに進んでください。でも、私たちって 100% 理解してもらうのは無理だとしても、自分の考えを言葉に出して伝えることができます。それと同じように神様のことは、神様も聖霊を通して私たちにご自分の考えを伝えてくださったんです。特に神様が聖霊を通して人間の著者を用いてお与えになった情報、啓示をまとめたものが聖書です。でもですね、パウロによれば、人間って神様を信じてないと聖霊を通して与えられた啓示を受け入れることができないっていうんですね。神様を信じないっていうのは、神様を受け入れていないっていうことです。またもう一つ、神様に同意していないということでもあります。ですから、聖書に書かれていることを受け入れることができないんです。パウロはですね、2章14節でこういうことを言ってます。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。はい、これグレーの11ページのグレーの囲みの中、途中までお読みしました。これね、神様を信じない人が啓示の内容を知的に理解できないっていうことじゃないんです。理解すると訳されていること、この言葉、ギリシャ語ではギノスコと言います。これは体験的に理解するというニュアンスを持つ言葉です。つまり、知的には理解できるけど、それを真理として受け入れることはできないんです。そういう人たちにとって、聖書の内容って理解はできるけど愚かでしかないんです。そこでパウロは続けて、御霊に属することは御霊によって判断するものだからですと言ってます。私たちが人間の目から見れば愚かに思える神様の啓示を真理として受け止めるには、神様を信じるっていう信仰と聖霊の助けの両方が必要だっていうことですね。 幸いなことにですね、イエス・キリストを信じる人はその聖霊という方が内側に住んでくださってるんです。イエス様はその聖霊という方が私たちの助け主だと教えられました。あと2回か3回後のヨハネの公開メッセージで出てくるんじゃないですかね、多分ね。で、これどういう意味で助け主と言われているのかと言いますと、それが教えられているヨハネの福音書の文脈で一番強調されているのは、神様の真理を理解させるために助けてくださるっていうことなんです。ですから、私たちが聖書からね、神様が何を教えておられるか学ぼうとするときも、この聖霊という方が助けてくださるはずだと確信できるわけです。で、今11ページの一番下の方に来てますけど、ここで、ね、一つ注意しておきたいことがあるんです。聖霊が助けてくだされば、私たち 100% 正しく聖書を解釈できるわけではありません。クリスチャンは信じて救われて罪許されてます。12ページですね。でもね、まだ罪許されてるけど、まだ罪の影響から完全に解放されてはないんです。その罪の影響がありますから、神様のことを 100% 正しく理解することはできません。でも、そういう制約がある中でも、聖霊はその時々の私たちにとって必要な理解が得られるように導いてくださるんですね。ですから聖霊の導きって 100% 正しい解釈を与えてくれるものではなくとも、私たちにとってもすっごく素晴らしい恵みであり祝福なんです。で、もう一つ注意しておきたいことがあるんですが、聖霊の助けがあるなら自分の理性を働かせなくたっていいってわけじゃないんです。つまり聖書を読むときに常識を無視したり論理的に考えることをやめたりしてもいいと、そういうわけじゃないんですね。これ後ほどの内容に関わってくることなんですが、聖書に書かれてあることっていうのは人間の著者を通して与えられた啓示なんです。ですからその著者の意図から外れた意味を持つことってありえないんです。聖霊が私たちの聖書理解を助けてくださるということは、私たちが聖書の著者の意図を探るプロセスを助けてくださるっていうことでもあるんです。ですから聖書を理解するには聖霊の助けと理性を働かせて著者の意図を探るっていう両方が必要なんです。ちょっと言い換えてみるとこういうことですよ。聖書って神様の言葉ですよね。ですから神ご自身、聖霊の助けがなければ理解できませんよね。でも同時に聖書って人間の著者が書いたものでもありますよね。ならば理性を働かせて著者の意図を探る必要はありますよね。で、この聖霊の導きというのはですね、心に直接与えられるっていうこともあるでしょう。でもね、他の信仰者、例えば牧師や教師が用いられることもありますし、時には今皆さん大人に座っているご友人が用いられることだってあると思います。ですから聖霊はクリスチャンによるメッセージとか解説書とか聖書辞典なんかを通して働かれることもあると。これはとても大事なポイントなので、ぜひ押さえておいてください。さあ、私たちが聖書を読むときに聖霊の助けがあると、そこから私たちが私が皆さんにお伝えしたいのはですね、さっき言ったことですね、聖書を読むときに間違っちゃいけないと、あんまりビクビクしないでほしいということなんです。もちろん先ほど申し上げましたように、聖霊の導きだけじゃなくて理性を使って読むこと、それも含めて両方が必要です。ですから正しい聖書理解が得られるように心がける必要はあります。で、今日もこれから理性を働かせて聖書を読むときに必要だと私が信じているポイントをお伝えしようとしていますからね。 でも私たちが聖書を読むときにまず大切なのは、導いてくださる神様に信頼して読んでいくということです。だって信仰がまず必要なんですから。これは聖書を読むことだけじゃないです。日常生活全部の場面に当てはまると思います。私たちが今持っている知識や理解に基づいて神様に信頼して歩む、それと同じことが聖書を読むことにも当てはまると思うんですね。さあ、それでは13ページをお開きください。これからの時間はより込み入った内容になってきますけれども、ちょっとご覚悟をお願いいたします。で、これからの時間はですね、私たちが聖霊の導きに信頼しながら聖書を読んでいく上で大切だと思うポイントをお伝えします。1番目のポイント何ですか？著者の意図を探るですよね。で、さっきもなんで著者の意図を探るのがそんな大切なのかちょっとご説明しました。改めてもう一度考えてみましょう。信仰や聖霊の導きが大切ならクリスチャンって信仰を持ってます。聖霊が住んでいて導いてくださってます。じゃあやっぱり好きなように読めばいいじゃないかと。クリスチャンの中にはこういうふうに考えている方が結構多いと思います。しかし自分の好きなように読むという主観的な読み方っていうのは、神様の目から見て間違ったことまで正当化しちゃう危険があるんです。またね、クリスチャン生活全体を考えてみても、クリスチャンだからといって好き放題に生きていいってことにはなりませんよね。当たり前ですよね。だって私たちには罪の性質が残ってるんです。それと同じです。クリスチャンだからといって好き放題に聖書でいいということになるはずがないんです。でもね、こういう話をするとね、必ずと言っていいほど反論されるのが、そういう主観的な読み方でも自分に祝福された経験がある、だからそれでいいじゃない。例えばね、私が知ってる人で複数人ですね、あのヨハネの福音書の 21-17 で牧師として召されているということを確信したっていう方々がいらっしゃるんです。そのヨハネ 21-17 って何が書いてあるかというと、あのイエス様がペテロに私の羊を飼いなさいって言われたあの場面です。そのね、私の羊を飼いなさいっていう言葉を読んだ時に牧師としての召しを確信したっていうんです。ある人はこの御言葉が自分に語られたので献身を決めましたとおっしゃってました。でもヨハネ 21-17 って本来イエスとペテロの会話なんです。ペテロが教会のリーダーになる、教会の礎になることを伝えているんです。もともとはこの21世紀に牧師に召されている人に語られた聖句ではないんです。ただ皆さん誤解してほしくないんですけど、私はその牧師たちの確信を否定しているわけじゃないんです。しかも御言葉の説教者として牧師として私その方々本当に尊敬しています。で、神様はその時イエス様からペテロへの御言葉を使ってその方々を牧師へ導かれたんだと信じてます。私ももしかしたら導かれた方々は主観的に聖書を読んでしまったのかもしれません。でも神様はその時その読み方をも用いてくださったんだと思います。つまり神様は誤った読み方をも用いることがおできになるんです。だとしたら正しい意味はもっと豊かに用いられるはずじゃないですか。だから私たちは正しい意味を求めて謙遜な姿勢で聖書を読むように心がけるべきなんです。大切なのは自分の考えを聖書に押し付けないで聖書そのものに語ってもらうということです。聖書に語ってもらうなんてちょっと文学的な表現をしてしまいましたけれども、 聖書に語ってもらうっていうことを実践的に表現しますと、著者の意図を探るということになります。神様は人間の著者が書いた本や手紙を用いて御言葉を語られたんです。つまり聖書は人間の著者が書いたものです。で、今ちょっと12ページの最後の段落の上から3行目の頭まで読んで、13ページですね、すいません、13ページですね、最後の段落の上から3行目まで読んだんです。で、これから3行目の途中、よって聖書のテキストはっていうところを読んでみますけど、これ複雑な文章なんでよく聞いててくださいね。よって聖書のテキストはその著者が込めた意味、また当時の読者、聞き手が受け取った意味以外を意味することはありえません。難しい例、意味って言葉がいっぱい出てきた。まあ、聖書の言葉を最初に語った、また書いた人が込めた意味こそが神様がもともと込められた意味でもあるんです、っていうことはお伝えできましたでしょうか。大丈夫でしょうか。なので私たちが聖書を読むときは、もともとの著者の意図を探っていくことこそがスタート地点なんですね。14ページ進みましょう。で、この14ページの一番上の段落は、今日お伝えする具体的なことの中では一番大事なことだと思います。著者の意図を無視して聖書の言葉が今の自分にとってどんな意味を持ってんだろうと、著者の意図を無視して考えようとするのは、自分の考えを聖書に押し付けることになってしまいます。そしてちょっと厳しい、きつい言い方をすれば、もともとの著者を用いられたのは神様ですよね。じゃあもともとの著者を脇に置いて自分を押し付けるっていうことは、神様より自分を上に置くことと同じだと私は思います。それが私たちの罪の性質から出てくることなんです。だから私たちは気をつけて謙遜になって、著者の意図を注意深く探りながら聖書を読んでいく必要があるんです。ただですね、ここから2の2番っていう内容入っていきますが、著者の意図を探るっていうことについて注意しておきたいのですが、これは著者の意図を探るっていうのは、著者の心の状態を探ること、心理を探ることとは必ずしも一緒ではありません。私たちが聖書を読むときに心がけるべきは、著者の心ではなくて、著者が伝えようとしている内容を追いかけることです。著者の心を探ることと著者が書いた内容を探るのって何が違うんでしょう。今日ね、私の中学、小中高校時代の塾の先生がいらっしゃってるんですよ。日本語の添削すごいされた中で、こういうね、解釈学とか言語の話するの僕すごく緊張してるんですけど、勇気を出していきたいと思います。例えばね、高校の現代文の試験問題を2つ例に挙げてみましょう。これ実際の試験問題をちょっと変えて持ってきたものです。1番目の問題は、この時の登場人物または作者の気持ちを表したものとして最も適当なものを次の中から選びなさいと。2番目の問題は、何々という文章から登場人物または作者の考えとして最も適当なものを次の中から選びなさいと。この2つどう違うかお分かりいただけますでしょうか。確かに微妙な違いなのも確かですね。でも実際違いがあるのも確かです。まず1番目の問題の場合は、文章の行間を読んで登場人物や作者の心の状態を探っていくことが求められますと指導要領に書いてありました。でも2番目の問題の場合には、言葉の意味を前後の流れを踏まえて注意深く考えることが求められます。 ここから私何をお伝えしたいかっていうと、著者の心の状態って必ずしも本文には書かれてないんです。でも著者が伝えようとしていることは絶対本文の中に書かれているはずなんです。また著者はどういう目的でこういうことを言ってるんだろうと、そういう目的もですね、必ずしも目の前のテキストに書かれてないとしてもね、全体の流れを踏まえればおのずと見えてくるものなんです。つまり著者が伝えようとしている内容とそれを伝えたい目的は本文をよく読めば必ず分かるものなんです。聖書を読むときも同じです。著者の心の状態って必ずしも書かれてないんです。でも著者が伝えようとしている内容、また神様が著者を用いて伝えようとしている内容は書かれてあるんです。ですから私たちはここ大事ですよ、聖書本文の行間よりも内容に集中すべきです。時々聖書研究になるとね、行間の話ばっかりしておられる方がいる。それは解釈する著者の意図を探る姿勢からして適切ではないんです。まあでも例えば新約聖書の書簡の場合には、確かに著者の心の動きを推測するっていうのも役には立ちます。でもね、書簡といえどもパウロが自分の気持ちを全部文章にしてくれてるわけじゃないです。そういう点は福音書なんかと一緒です。しかも元々の宛先じゃない現代の私たちにとってはね、著者の心を探るには十分なデータが残ってないんです。ですから行間を読んで熱中する、想像することに熱中するんじゃなくて、目の前にある文章の意味を前後の流れを踏まえて考えることが重要なんです。そこで著者が言葉に込めた意味を探るときに大切になってくるのがこれから扱う文脈です。まあ、15ページ開いていただきたいんですが、ここでこの15ページの3番目のセクションに行く前に一つお伝えしておきますね。私たち人間は罪の性質がありますから、完全に客観的になるのは不可能です。そういう謙遜さを持ちたいと思います。その謙遜さを忘れずに、できる限り著者の意図を探っていくというのが私たちクリスチャンの役割だと思います。さあ、それでは2番目のポイントですね。文脈を踏まえるっていうところに進みましょう。先ほどお伝えしたことを繰り返しますけれども、可能な限り著者の意図を探るために大切なのが文脈を踏まえるということです。文脈ってよく言いますけど、ユウさんもよくメッセージで使ってますけど、文脈ってどういう意味か説明できます？皆さん、辞書を調べてみました。ざっくりご説明しますと、個々の言葉や文章のつながり、また結びつきという意味なんですね。その結びつきによって個々の文章や言葉の意味が決められるんです。ということは、文脈によって著者の意図、著者が伝えようとしている内容が明らかになるんです。まず文脈の大切さを感じていただくためにいくつか例を出したいんですが、例えばある人が雨が降ってきたと言ったとしましょう。で、これね、あんまりいい例えじゃないんですが、神学校の解釈学の授業だとすごくよく使う例えなんです。雨が降ってきたってどういう意味でしょう？ただ雨が降ってきただと、残念がって言った言葉なのか喜んで言った言葉なのか分かりませんよね。でも前の文脈で、その人がその日ディズニーシーに行こうとしてたと書いてあれば、雨が降って残念がってるんだなと推測もできるんですね。で、次は聖書そのものからの例を出してみましょう。ヨハネの福音書11章11節にこう書かれています。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠ってしまいました。 私は彼を起こしに行きます。皆さん、ここの箇所を見て、この友ラザロは眠ってしまいましたって、ラザロが死んだっていうことだと分かってると思います。なんで皆さんそれ分かってるかっていうと、このラザロの話の前後の文脈を知ってるからなんです。文脈を踏まえないと、次の12節に出てくる弟子たちみたいにね、眠ってるんなら助かるでしょうという理解になっちゃうわけですね。で、もう一つ、文脈を踏まえないと全く意味がわからないっていう例もあります。こういうのはね、詩編に多いんですよ。例えばね、詩編114-4、15ページ一番下に書いてあります。こう書いてあるんです。山々はお羊のように、丘は子牛のように跳ね回った。これはどういうことですか？全く意味不明ですね。まあ、答えは16ページに書いておきましたので、開いてみてください。このね、114編って短い詩編なんですが、この短い詩編全体を見るとね、出エジプトの後でイスラエルがシナイ山に導かれて、そこで神様の栄光が現れた、そういう時のことを歌ってるんだとわかるんです。このように文脈を踏まえないと、私たちは著者の意図から簡単にコロッと外れてしまいます。これはほとんどの聖句に例外なく当てはまることだと思います。まあ、でも一口に文脈と言いましても、いろんな文脈がありますね。で、ここからはですね、ある聖句を実際に皆さんと一緒に聖書研究してみながら、どんな文脈が大切なのかお伝えしていきたいと思います。で、文脈の種類って本当にたくさんあります。その中で私が今日のセミナーでお伝えしたいのは3種類の文脈です。一つ目は読んでる対象聖句の直近の文脈、二つ目は読んでる聖句がある書物全体の文脈、そして三つ目が読んでる聖句の背景にある歴史的文化的文脈です。今日はですね、ヨハネの手紙第1の2章27節を対象にして、この3つの文脈を考えていきたいと思います。ぜひですね、聖書をお持ちの方は、このヨハネの手紙第1の2章27節を開いておいてみてください。ご一緒に聖書研究をしていきますからね。で、第1ヨハネの2の27を探しながら、ちょっと、聞いていてください。余談です。皆さん、今ユウさんのヨハネの福音書のメッセージで、ヨハネって難しい書き方をするなと思ったことがある方、手を挙げてみてください。ほぼ全員ね。え、そう、難しいですよね、あれね。で、ユウさんのメッセージね、その分かりにくいところを適度にほぐしてくださってて、僕本当にすごいと思ってるんです。で、メッセンジャーとしてね、内容ももちろんですけど、その語り口っていうのをね、毎回勉強させられてるんですね。で、個人的にはね、使徒ヨハネが書いた本って、まあ、つまり福音書と書簡が3つ、あと黙示録。これね、誤解されやすい聖句、難解聖句の宝箱みたいなのようなもんだと思ってます。というわけで、今日はあえてそのヨハネが書いた手紙の一節から、ヨハネの意図を探ることにチャレンジしてみたいんです。分かりにくくても文脈を踏まえていくとなんとなく見えてくるというのをお伝えしたいんですね。まあ、でもですね、先ほど申し上げましたように、完璧に間違えずに読むっていうのは到底無理です。だけど、なるべく誤解しないように読んでいくコツが文脈にあるんだっていうことを感じていただけますと幸いです。では実際に第一ヨハネ2-27読んでみますね。16ページの本文にあるのは新改訳2017なので、それで私を読みします。しかし、あなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油がすべてについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、 あなた方は教えられた通り巫女のうちにとどまりなさい。で、注目していただきたいのがですね、テキストの引用の方でアンダーラインが引いてあるところです。まず注ぎの油というところに線を引いてみました。で、これ後で実際見ますけど、手紙全体の文脈から注ぎの油っていうのは聖霊のことだとわかるんです。で、まずそれをご理解していただいた上でね、次の線が引いてあるところを見てください。誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油が全てについてあなた方に教えてくれます。ここを取っていろんな間違った解釈がされることがあるんです。例えば、聖霊が全て教えてくれるんだから聖書を読むときに他人の助けはいらないんだ、だから教師も解説書も牧師もいらないんだ、あるいは聖霊が全て教えてくれるんだから聖書は細かいことにとらわれず自由に読めばいいんだ、こう言われたときにその人は聖書の言葉を使って主張しているわけです。なら私たち違うんだと思ったとしても、その箇所が本当にそういう意味じゃないのか、あるいは本当はそういう意味なのか、ちゃんと理解してないと反論できないですよ。なので今日は先ほどお伝えした3つの文脈、これを大切にして実際にヨハネの意図を注意深く探ってみましょう。そうすることで今例にお出しした2つの解釈は間違ってるんだということがお分かりいただけると思います。では17ページ開いてください。進めながら何節見てみてくださいって言ったりするんで、聖書をお持ちの方は実際見てみてください。で、お持ちでない方も大事なところは本文の中に引用してますので、テキストだけでも十分だと思います。で、まず第一ヨハネ 2-27 の直近の文脈見てみましょう。この箇所って、しかしあなた方のうちにはっていう言葉で始まってますよね。ということは、手紙の読者であるあなた方と他の誰かを比べてるわけですよね、ヨハネは。で、ヨハネって読者と誰を比べてるんでしょうね。それを調べるためにまず直近の文脈を見ていく必要があるわけです。で、直近の文脈を調べるときに便利なツールがあるんです。それが翻訳聖書の段落分けです。聖書の原文には段落分けっていうのはありません。これは翻訳された方々が考えたもので、常に正しいわけではないんです。このチャイムを聞くとなんかお腹空いてきた感じになっちゃいますね。ちょっと終わるまで待ちましょうか。今のうちに皆さん頭をちょっと冷却しておいていただいて。チャイムは鳴っちゃいましたけど、お弁当が出るまでもうしばらくお付き合いください。もう一度言いますが、直近の文脈を調べるときに便利なのが翻訳聖書の段落分けです。で、その段落分けって翻訳者が考えたものなんで常に正しいわけではありません。でも翻訳された方々はね、全体の文脈を考えた上で段落分けをしてくれました。ですから私たちは大いに参考にしていいと思います。で、聖書を読むのに慣れてきて自分で段落分けを考えるようなステップに行くまではね、お手持ちの聖書の段落分けをある程度信頼していただいてよろしいと私は思います。さあ、今私たちが使っている新改訳2017お持ちの方、27節って26節と一緒に一つの段落になってますよね。で、26節には、私はあなた方を惑わす者たちについて以上のことを書いてきましたってあります。つまり27節で読者と読者を惑わす者たちが比べられている。といっても惑わす者たちって一体全体誰なんですかっていう話ですよ。読者をどういうふうに惑わしてたんでしょう。 それを知るためにはもう一個遡ってみる必要がありそうですね。今の段落の一つ前は2017だと18節から25節までになってます。で、18節から19節読むと分かるんですが、ある人々が私たちの中から出ていった、つまり読者のいる教会から離れていったということが分かります。で、その離れていった人たちが多くの反キリストとも呼ばれているんです。まあ、反キリストって専門用語的で分かりにくいですが、字面からしますとね、キリストに反対するものとか反逆する人たちなんだろうって想像できますよね。まずは続いて20節を見てみます。そこでは教会から離れていった人々と違って、読者たちには聖なる方からの油注ぎがあるので、みな真理を知ってますって言われてます。27節と同じ注ぎの油出てきましたね。これ27節考える上でヒントになりそうです。その流れで22節までいきますと、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょうって言われてる。ここで答えが出ました。ヨハネが言っている多くの反キリスト、偽り者、そして読者を惑わしているものというのは、イエスがキリストであることを否定する人たちなんです。テキストの方18ページへお進みください。ということはね、18節からの文脈でテーマになっているのは、偽り者には惑わされずにイエスがキリストであるという信仰にとどまり続けなさいっていうテーマなんです。27節もそういう惑わされるなっていうテーマに基づいて理解する必要があるんです。つまり本当はイエスを信じてないような偽り者から教えてもらう必要はありませんいうのが、ヨハネが 2-27 で伝えようとしていることなんです。だからここってね、聖書を読むときに教師の助けが必要ないとか、好きなように読めばいいっていうこととは全然関係がない聖句なんです。それでは次に手紙の全体の文脈を見ることで、この27節の意味もっとはっきりさせておきましょう。まずね、注ぎの油って何なのかってことですよ。20節では注ぎの油が聖なる方、つまり神様から与えられたものだと言われてました。で、この注ぎの油がイエスはキリストだっていう真理を教えてくれるんです。で、もっと後になりますと、18ページの真ん中にあるグレーの2段のブロックですね、3章24節に行くとね、神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によってわかりますって言われてるんです。で、4章13節ではですね、神が私たちに御霊を与えてくださったことによって、私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまっておられることがわかりますとも言われてるんです。2章27の結論って、あなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさいでしたよね。で、今確認した2箇所では、私たちが神のうちにとどまることを教えてくれるのは御霊なんです、つまり聖霊なんです。ですので2章20節や27節の注ぎの油って聖霊のことであると結論付けることができるんです。で、次は手紙全体からヨハネがこの手紙を書いた目的を探ってみたいと思います。さっき読んでみた2章18から27では、読者と読者を惑わす偽り者が比べられてましたよね。そしてそういう偽り者のようであってはならないというのがヨハネから読者へのメッセージでした。で、手紙を最初から読んでみますと、 ちょっと時間の都合で詳しく取り上げられないんですが、1章から2章を読むとね、ヨハネがいろんな考え方や態度を批判してるっていうのが分かるんです。19ページへ進んでください。箇条書きになっているところです。例えば1章8節ではですね、自分たちに罪がないっていう考え方を批判している。1章10節では罪を犯したことがないっていう考え方を批判しています。2章4節では神を知っていると言いながらその命令を守ってないという態度を批判しています。そして2章9節では光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいるという態度を批判しています。ヨハネはそういう考え方とか態度を批判しながらね、読者たちにはあなた方はこうでありなさいって教えていくんです。その流れの中で2章18節以降ね、あなた方はあの偽り者たちのようであってはいけませんよとダイレクトに教えられていくんですね。前橋聖書フォーラムの皆さん、何年か前に学びました第一ヨハネでしっかり学びましたよね。はい。で、ヨハネはこの手紙全体を偽り者たちを批判してね、読者の皆さんはこうでありなさいというメッセージに費やしている。で、さっき詳しく見てきた2の18から27。ここからですね、偽り者たちはイエスがキリストであると信じていなかったということが分かりましたよね。そして1章から2章を見ると、偽り者たちは道徳的にも堕落してたっていうことも分かるんです。ヨハネは読者にね、そういう偽り者たちのようであってはならないと教えている。実際この手紙を通して読んでみますと、読者への道徳的な教えとイエスが神の子だという信仰にとどまり続けなさいという信仰の勧めのもう繰り返しなんです、第一ヨハネって。でね、手紙の最後になる5章でもね、イエスを神の子と信じるっていう信仰が一番強調されてるんですよ。ヨハネはね、あなた方はイエスを神の子と信じる信仰にとどまる人々なんだから、イエスのように神の言葉を守りなさい。イエスを信じないで神の言葉を守らないあの偽り者たちのようであってはいけませんよと手紙全体を通して言ってるんですね。ですから2章27はそういう大きな流れの中で理解する必要があるんです。さあ最後が手紙の歴史的文化的文脈ですね。この文脈だけはね、聖書だけでわからないことが多いんです。で、この文脈をキャッチするには聖書辞典とか仲介書とかの外部の助けは必要です。例えばとても参考になるのはね、仲介書のイントロダクションの部分なんです。そこで情報を得て、まあ、気になるキーワードがあれば聖書辞典を使って調べるというのがいい調べ方だと私は思います。実際はね、お伝えしてきたような直近の文脈と全体の文脈だけでも読み方全然違ってきませんか。まあでもね、著者が置かれてた歴史的な文脈っていうのも押さえてみると、もっと著者の意図がはっきり見えてくるものなんです。で、今日ちょっと時間の都合で詳しくはお伝えできません。で、テキストの方にはね、私がよく使っている仲介書の一冊からイントロダクションの部分抜粋、一部抜粋して第一ヨハネにどんな背景があったのか少し解説載せてあります。とりあえず皆さんは20ページの一番下から2段落目以上のような調査から分かるのはという、ここからご覧ください。仲介書のイントロダクションなどでこの手紙の背景を調べてみるとすぐ見つかるのはですね、ヨハネが手紙を書いた時代に実際にイエスが神の子であることを否定して、また道徳的にも堕落してたっていう人々が実際教会の中で現れ始めてたということなんです。 そしてその人々にクリスチャンたちは大いに惑わされてたようなんですね。で、そういうことが分かりますと、手紙だけ読んで分かったことがもっとはっきりくっきり見えてきますね。またヨハネがどういう状況の中で手紙を書いたのか、より具体的に立体的に見えてくると思います。ヨハネは当時現れつつあった異端の教えによって惑わされている教会を励まして、使徒である自分が教えてきた信仰にとどまるようにと伝えるために手紙を書いたんです。さあ、ここまでですね、直近の文脈、書物全体の文脈、歴史的文化的文脈っていう3つの文脈が大切ですとお伝えしてきました。実はその他にもいろんな文脈があるんです。例えばね、旧新約聖書全体の文脈っていうのもあるわけです。で、著者自身の背景、つまり生まれ育ちっていう文脈もあるわけです。でもとりあえずは今回お伝えした3つ、中でも解説書や辞典といったツールをお持ちでなければ、最低限最初の2つ、直近の文脈と書物全体の文脈、この2つの文脈に気をつけてみるだけでも聖書の読み方はかなり変わってくるはずなんです。さあ、それでは最後にいくつかのことを申し上げて、私の講義を終わりにしたいと思います。21ページの、結論というところを開いておいてください。後半お伝えした内容ってかなり難しく感じられた方もいらっしゃると思います。だ、時間の都合でですね、あんまり具体的な話ができなくてですね、曖昧になってしまったのは私の力不足で申し訳ございませんでした。で、ここでね、一旦立ち止まって皆さんに考えていただきたいんですが、聖書といえども本なわけです。だから著者の意図を探ることとか文脈を踏まえて読むことが必要なのは当たり前ですよね。それでも私たちが難しいと感じてしまうとしたら、一つには私たち普段それだけ自分を聖書に押し付けてしまっているということなんではないでしょうか。ですから私たちが自分じゃなくて聖書自体に語ってもらうと、そういう読み方をするには日々それを意識してですね、慣れていかないといけません。これ地道な作業ですよ。ご想像できると思いますけど、でもね、神様の御言葉から豊かに学ぶための霊的な鍛錬であると思っていただきたいんです。霊的な体操ですよ、これは。で、1回目の最初の講義でも最後にお伝えしましたけれども、皆さん今朝のデボーション箇所でもいいです、通読箇所でもいいです。まずは今日学んだ中でも特に直近の文脈を意識して著者の意図を探るっていう読み方を試してみてください。そして慣れてきたら、例えばルカの10章を読んでるなら、ルカ全体を通読してみて書物全体の文脈を意識してみましょう。それから聖書辞典とか解説書とかツールが手に入れば、それを使って歴史的文化的背景をある程度調べることにもチャレンジしていただきたいと思います。また仲介書ってそういうことだけじゃなくてですね、自分が著者の意図を探ってみた解釈が独善的なものになってないか、そういうことをね、確かめる手段にもなります。で、具体的にどういうツールが必要かね、情報が欲しいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひユウさんや私までお問い合わせくださると良いかと思います。あと今日触れられなかったのは、もっと具体的な考え方とか学び方とかの解釈のメソッドですね。で、これ本当はね、今日分かち合いたかったんですけど、いずれ何らかの機会にお分かちできたらとは思ってます。 まあ、皆さんが今回お伝えしたような学びをしていくとき、例えばね、気づいたことや気になったことを聖書に直接書き込んでもいいですし、ノートを取ってみてもいいです。著者の意図と文脈を意識した読み方を続けていくことで、慣れていきながら自分に合ったやり方を見つけてみてください。セミナーが終わったらね、お互いにどうしてますかって情報交換してみたっていいかもしれませんね。さあ、それでは、私からの講義以上になります。最後に短くお祈りして終わりにいたしましょう。天の父なる神様、今日のセミナーが持ってたことを感謝いたします。どうかあなたが与えてくださった御言葉を読み、できる限りあなたが込められた正しい意味を汲み取り、日々私たちの生活に適応していくことができますように。そのために聖霊によって助け導いてください。また、お昼の交わりの時間や午後語られる証の時間にも期待します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、それでは午前中のプログラム、これでおしまいになります。皆さん、お疲れ様でした。